皆様こんばんは、今日から清い、ものとなるようにという教えが、続いていきます。テーマとしてはこの中でレビ記の18章から20章、清い生活の命令ということを見てまいります。さて、大変有名なお言葉が、開かれている箇所、今日のところの、中頃にありますレビ記の15章、19章、新約聖書にも控えている箇所です。19章の、1節から、14節までを拝読してお祈りいたします。レビ記19章1節から14節いたします。主はモーセにこう告げられた。イスラエルの全会衆に告げよ。あなた方は聖なるものでなければならない。あなた方の神、主である私が聖だからである。それぞれ自分の母と父を恐れなければならない。また私の安息日を守らなければならない。私はあなた方の神、主である。あなた方は偶像の神々に心を移してはならない。また自分のために鋳物の神々を作ってはならない。私はあなた方の神、主である。あなた方が交わりの生贄を主に捧げるときは、自分が受け入れられるように捧げなければならない。それを捧げた日と、その翌日にそれを食べなければならない。三日目まで残ったものは火で焼かなければならない。もしも三日目にそれを食べるようなことがあれば、それは不浄なものとなり受け入れられない。それを食べるものは咎を負う。主の聖なるものを犯したからである。その人は自分の民から断ち切られる。あなた方が自分の土地の収穫を刈り入れるときは、畑の隅々まで刈り尽くしてはならない。収穫した後の落ち穂を拾い集めてはならない。また、あなたのブドウ畑の実を取り尽くしてはならない。あなたのブドウ畑に落ちた実を拾い集めてはならない。それらを貧しい人と寄留者のために残しておかなければならない。私はあなた方の神、主である。盗んではならない。欺いてはならない。互いに偽ってはならない。あなた方は私の名によって偽って誓ってはならない。そのようにしてあなたの神の名を汚してはならない。私は主である。あなたの隣人を虐げてはならない。かすめてはならない。日雇い人の賃金を朝まで自分のもとに留めておいてはならない。あなたは耳の聞こえない人を軽んじてはならない。目の見えない人の前につまずくものを置いてはならない。あなたの神、主を恐れよ。私は主である。天の父なる神様、ケアする兄弟姉妹と共に、あなたのお言葉を拝せます恵みをありがとうございます。神様のご性質は第一に清さであると、そのことを私たちは繰り返し読んでいます。そして、私たちを清いものとして ご自分の民として救い召してくださってありがとうございます。どうかあなたに喜ばれることを知り、また実践できますように、変わらない主の御心を今日改めて教えてください。そして主に喜ばれる一人一人、主に喜ばれる家庭、主に喜ばれる教会となり、また主に喜ばれる証人としてこの世に出ていけますように。この御言葉の時をどうか祝してください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。まだ約束の地には入っていませんけれども、これから主の民としてどのように歩むべきか、そのことをこのレビ記の18章から具体的に教えています。レビ記のテーマは何だというでしょうか。それは汚れたものが神様に受け入れられるための道を示すためでした。もちろん罪あるものが受け入れられるために生贄が必要でした。命が捧げられなくては罪の許しはなく、神に受け入れられることはできません。しかし犠牲を捧げればそれでいいというわけではなく、ローマ人の手紙では礼拝を捧げなさいと、自分自身を捧げなさいと救いを受けた者たちに語っていますけれども、同時に神様に受け入れられる、神様に喜ばれるものとますますなって礼拝を捧げられるようにと教えています。そのことはこの旧約の律法においても変わっていません。ただ生贄を捧げればいいのではなく、神様に喜ばれるものとなってこそ生贄は尊いもの、祝されたものとして受け入れられ、民を神様は喜んで祝福できるのです。もちろん罪はあり不完全なものですけども、しかし不完全だからといって開き直ってはなりません。今日改めて主がどんなことを私たちに求めておられるかを一つ一つ見ていきましょう。18章に戻っていただけますか。この清めの教えは多分に主が律法の要約として記されました十戒を詳しく当てはめたものということができます。この冒頭の一節から五節を読みます。主はモーセにこう告げられた。イスラエルの子らに告げよ。私はあなた方の神主である。あなた方は自分たちが住んでいたエジプトの地の風習を真似てはならない。また私があなた方を導き入れようとしているカナンの地の風習を真似てはならない。彼らの掟に従って歩んではならない。私の定めを行い、私の掟を守り、それらの中にあって歩まなければならない。私があなた方の神主である。あなた方は私の掟と私の定めを守りなさい。人がそれらを行うなら、それらによって生きる。私は主である。この、清さの教えの中では繰り返し繰り返し、私はあなた方の神主である。ね、そう、出てきています。これが律法の最も大切なところですね。清さというときにはこの一点に集約されていると思います。 主をあなたの神とせよと。私はあなたの神、主である。そのことを覚えて、主を主とし、神とし、主の前に受け入れられる、また主に喜ばれるものとして歩むこと。それが清さです。イスラエルの歴史においては、もう、神様は、私たちの受けている新約の救いと、こうしてという形でイスラエルを取り扱っています。神様は、アブラハムに、あなたの子孫は、他国に帰流して、そして、苦しめられる。しかし、この、民を、私は、打ってあなた方を脱出させると、祖籍の15章に、において記されていますように、アブラハムに、あらかじめ告げまして、それが、実現していきます。イスラエルの民、もう当時生きていたイスラエルの民は皆エジプト生まれ、エジプト育ちでした。罪の支配の中に彼らは生まれ、罪の習慣の中に育ち、それが染みついているものでした。しかし神様は約束に従って彼らを罪を象徴するエジプトの支配から脱出させ、そしてご自分の民とされました。そしてこれから罪のある罪の満ちたカナン人の地、ここが約束の地ですけども、そこに主を明かしするために、そして神の国を築くために導き入れます。私たち、クリスチャンもまた皆、クリスチャンホームで生まれたとしてもですね、罪の支配のもとに生まれ、歩むものでした。しかしそんな私たちを神様はご自分の御子の犠牲によって一人一人救い出してくださいました。そしてやがてこの世に使わされて、そこを約束の地として攻め取る神の国を広げる働きを担っていきます。エジプトに生まれ育った民が主の民とされたことを、彼らは、まだ具体的に分かっていません。頭で分かっているだけでした。主の戒めを守る中で主がどんなお方であるかということ、どんなに清いお方であるかを知り、そして主に喜ばれることを、学んでいきます。ただ、それはキリストの救いを予表するものですので、人の力ではそれが、全うできないことは、織り込み済みでした。しかしそこで求められている主の御心は、新約の完全な教えに比べれば初歩なんですけども、正しいもの、具体的なものでした。五節に今読みましたように、あなた方は私の掟と私の定めを守りなさい。人がそれらを行うならそれらによって生きる。私は主である。確かに私は、イスラエルも恵みによってエジプトから脱出されたんですけども、私たちも恵みによって救われました。しかし救われたからということで 安住するんではなく、今までの生き方で罪が増すほど神様の栄光が表すんだからそれでいいんだという勘違いをしないで、主の御心を成していく中で私たちは主と共に幸いのうちを歩むことができる。人の努力ではありません。恵みによって歩むことによって私たちは真の意味で主と共に生きていけます。そのことを踏まえつつ、主が教えてらっしゃる清さの命令を見ていきたいと思います。18章の6節以降は、まあ、かいつまんで言うならば、特に、夫婦の関係、性的な関係を清く保つようにと教えています。それは、何重かの、必要があったからです。まず、家庭が夫婦を中心としてしっかりと築かれなければ社会全体がしっかりできません。繁栄することはできません。産めよ増えよ地に満てよということは、夫婦がしっかり恵みと愛の絆で結ばれる必要があります。さらには夫婦によって家庭がしっかりと立ってこそ、子供たちは主を知る者として成長していくことができます。両親の信仰を見てこそ子供たちはまっすぐ主を恐れるものとして育っていくことができます。さらにはこの夫婦の関係はイスラエルと主、神様はイスラエルの民を清い花芽とは言いませんけども、夫婦の夫と妻の関係になぞらえて語っていました。そして新約におきましては、夫はキリスト、教会は清い愛する妻です。夫婦の関係は神と神の民との証しの場、訓練の場でもあります。ですからここの関係が神様に怒られる清いものでなければ、神の民は証しの力を失い、清ければ力強く証しすることができるんです。ですから、夫婦の関係が偶像礼拝、そして自分の欲望の場としてはいけないと。確かにカナンの地、そしてエジプトの地はそのような乱れた関係の中にありました。夫婦が乱れるとそこに偶像が入っていきます。人類がだらしくした時にも壊れてしまいましたけども、互いの愛と献身の、そして互いに高め合う関係として神様は結婚を清いものとされたんですけども、それが自分の、実利あるいは欲望を満たすために、できれば自分の方が、使えるんではなく支配する側になりたいという争いの場に、そして快楽の場になってしまいました。その影響を異教の、民はもろに、受け継いでしまったんです。主は、信仰の、 育みの中で夫婦の間が清くあるように、主が結びつけたのだというその結婚の基本に立ち返るようにと細かく教えられました。清くあるために特に肉親の間で性的関係を持ってはならない。また、夫婦の交わりが、そこに、出血が伴い、また子供を産むという新しい子を生み出すという素晴らしい働き、しかしそこに汚れが入りやすい部分がありますから、興味本位、欲望中心の関わりにならないように、特にそのようになってしまった異教の習慣によって身を汚さないようにと戒められています。主の御子にかなった求めと楽しみはいいんです。しかし主を度外視した結びつきは快楽となり、そして道を外れることを楽しむことになり、互いに傷つけ合い、子供を傷つけることになります。その誘惑に陥らないようにと、主は戒められました。さて、19章に戻っていきますけれども、この19章の2節は、新約聖書に控えれている箇所ですね。私が聖であるからあなた方も聖でなければならないとペテロの手紙に記されています。そしてこの清さは家庭関係におきましては、両親を敬うという形、それは子供たちにとっては、死を恐れる信仰の出発点となる、基礎となることです。そして、主が与えてくださった両親に従うようにする中で、主に従うこと、主を敬うことを学んでいきます。安息日を守る、礼拝を聖別すること。当然、偶像はいけません。また、交わりのための生贄、主との交わりを求めるわけですけれども、他の生贄もそうなんですけれども、捧げればいいというものではなくて、主に喜ばれるものとして捧げることが祝福となることが教えられています。主は、翌日までに食すように言われました。当時は保存できませんので、腐敗が入ってきます。そのようなことがないように教えられています。9節以降は、経済活動において教えられています。産業、経済、それは互いの幸いのための営みです。自分の欲望を満たすための営みではありません。そして自分のことだけでなく、特に弱い方たち、隣人を顧みながら、畑、収穫、それを自分だけのものでなく、大勢の人々、隣人のための営みであることを忘れないように、そこに主が祝福をくださることが、この土地の収穫畑ですね、そしてブドウ畑について例に挙げて教えられています。十戒にありますように、盗みや欺き、偽った誓い、また欲張って虐げる、そのようなことをしてはならない。 また障害者につまずきを置くようなことをしてはならない。15節にあります。裁きを曲げてはならない。また、中傷、悪口やつぶやき、噂話などですね。それは人を傷つけます。そして、命を損なう危険もあるということを自戒するようにと教えています。しかも、黙っていればいいというだけでなく、心の中でつぶやいたり憎んだりしてはいけない。それがいつの間にか表情に現れ、態度に現れ、言葉に現れる危険があるからです。もちろんそれぞれ足りないところもありますけれども、主が許してくださったように許し、主が愛してくださり、憐れんでくださったように愛と憐れみを持って接するようにと教えています。また、畑や家畜の中で、種類の異なったものを交わらせてはいけないと。糸についてもそうです。神様がそれぞれに、種類を定めて置かれた神様の秩序を守るようにと。もちろん、品種改良とかですね、また、家畜が強くあるように、あまりこう、近親といいますか、ある程度いろんな、あまり近い親子関係で結び合わせたりしてしまうと、損なわれることになりますので、同じ種類同士は広く交わせる必要がありますけれども、しかし、異なったものを、交わらせて、そしたら子孫生まれないんですね。そして損なわれてしまいます。そういう、こう興味本位、またいい加減なことをしないようにと教えられています。また20節以降は、繰り返しとなりますけども、男女の関係が乱れないように教えられています。また、約束の地に入ってから23節以降は新しい果樹を植えても、それを選別してから収穫するようにと教えています。3年間は待ち、4年目は主への捧げ物となり、5年目に食べることができると教えられています。まあ、実を取るまでに無理に収穫したらいけないという部分がありますし、また主に捧げてからその残りを受けるという信仰の働きをなすように教えられています。また異教の習慣で血をついたまま食べたり占いをしたり、また特別な出で立ちをしたり、体に傷をつけたりしてはいけない。そうすることで異教の習慣に、そして異教に身をさらすことになるからです。カナンの地にはいろんな不道徳がありました。31節にありますように、霊媒や口寄せなど悪霊に関わる習慣もありました。それらは神様の御心を離れて自分の益のために霊的な力を利用しようとする、 悪霊と関わる行為でした。また年長者を敬うこと、またイスラエルと共にエジプトを脱出した信仰の異国人を虐げないように、それはやがてすべての民を救おうとされる救いの予表でした。またイスラエルの民もかつてはエジプトの気流者でした。神様が顧みてくださったことを覚えて、主の御心をなして異国人であっても愛するように、そして差別しないようにと教えられています。そして36節以降は、経済関係でも不正な計りを用いないように、不正が行われるとそれは主の御心を損なうだけでなく、社会が不安定になって欲望に支配されるようになってしまいます。このようにあらゆる活動が主に喜ばれるようにと教えられています。20章に入りますと、特に危険な習慣、危険な行為について教えられています。それらは死をもって報いられるものでした。大変残酷な習慣がカナンの地にありました。モアブの神モレク、この神は残酷な神で、自分の子供を生贄にする、そういう習慣がありました。もうこうやって自分を追い込んで、戦争に勝つとか、また、残酷な、痛みを伴う生贄を捧げて、こそこのモレクの神は願いを叶えてくださるんだ、そういう考えに染まっています。そして周囲の者に対しては、もちろんこれを自分でやってはいけないんですけども、黙認してはならない、興味深く見てはならないと戒められています。それも同罪だと告げています。人類が堕落した時どうだったでしょうか。サタンは蛇を通してエヴァを誘惑しました。弱い者を、サタンは攻撃します。落ちりやすい者を攻撃します。しかしそばにいた夫に与えたということは、アダムが黙認していたんです。あるいは彼女を利用して自分の誘惑に陥る欲望が悪いことにならないかということを試したとも言えるんです。彼女が大丈夫だったら自分もやってみようという、それは同罪ですね。男性は時に自分が面倒なことを女性にさせてしまうという誘惑があります。それに負けないようにならなければと思います。そして先ほども出てきましたけども、霊媒や 口寄せ、そして目上の人への不尊、そして姦淫、姦淫についてはいろんなパターンがありますけども、それがいけないと明確に告げられています。その他、 22節以降、様々なこと、特に、まあ、清さを、守るために神様が清いものと清くないものを区別するように先に学んだように教えられていますけども、異邦人はそんなことは全然考えずに興味本位で、またそれを持って偶像礼拝に用いていました。神様は民の信仰が守られるようにこのように戒めておられたんです。イスラエルが清いものであってこそ約束の地を受け継ぐことができます。しかしイスラエルが異教の民と同じになったら、主が異教の民を打ち追い出したように、今度はイスラエルの民が聖絶のものになってしまいます。イスラエルが特別優れていたわけではなく、ただ神が憐れんで、また恵みによって彼らを愛し救い出し、約束の通りに、この地へ導いていかれるのです。救われた、からといって高ぶらず、私たちも主の憐れみがなければまだ信じないで滅びに向かっていく人と同じなんだということを覚えて、主の恵みを無にしないように私たちは歩んでいきましょう。救いの予表とであるイスラエルの立法さえそれを軽んじたならば、大きな災いとなりました。ましてや最終の救い、神の御子がご自分の命を犠牲にして与えられた救いをそのように侮ってしまうならば、どれほど神様を悲しませ怒らしてしまうか。確かに与えられた救いは失われませんけれども、しかし死の前にあった時に、死はどう私たちに接されるでしょうか。尊い救いをいただいたものとして、私たちは罰せられるのが嫌だからではなく、主を恐れて主に喜ばれることを願って求めて、清さのうちを歩んでいきましょう。またあなた方は私にとって聖でなければならない。主である私が聖だからである。私はあなた方を私のものにしようと諸民族の中から選り分けたのである、と26節にある通りです。お祈りいたします。天の父様、どうか私たちがあなたに喜ばれないものを捨て、あなたに喜ばれるものとなるように私たちを捉えて導いてください。イエスの名前によってお祈りします。アーメン。